医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は喘息の発作と自己管理について、半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレック理事長の灰田美智子さんに伺います。
それでは早速お話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
喘息の発作の治療について教えていただけますか。
喘息はですね、そもそも非常に診断が難しい場合があります。最初はただの風邪かなと思ったり、鼻水が出て、それで鼻水が喉に回って咳をしたり、こういった後鼻漏による咳とかですね、あと慢性気管支炎とかタバコ病と言われている COPD とか、そういった病気と大変紛らわしいことがあります。でも喘息の場合は症状が夜出ることが多いのと、咳と同時にゼーゼーとかヒューヒューとか、こう狭い気管支を息がこう無理やり通っていく時のような音がですね、することがとっても特徴的です。ただ気をつけなければいけないのは、突然苦しくなって全く歩けなくなったり、そのまま救急病院に行かないと本当に意識不明の重体になることがあります。中にはですね、重大な発作を起こすと1時間以内に死んでしまう方が9人に1人、それで3時間以内に亡くなる方が3人に1人という統計もあって、本当に救急要する場面もありますので、軽い喘息から非常に重症化する喘息から様々ありますので、ご自分の重症度によってですね、どんな治療を受けるかというのも様々異なっておりますので、まず正確な診断をつけて、で自分はどんな治療を受けるべきかということをまず覚えていただくのと、いざ本当に悪くなったときは救急ということもありえますので、その手前のところですね、要するに症状が始まったところで自分がどんな対応したらいいのかということをしっかり理解して、自分でもですね、自己管理ができるようにしておかなければいけない疾患なんです。
では治療の方はいかがでしょうか。
治療はですね、基本的にその時の重症度によって異なりますが、重症度がですね、非常に分かりにくいのは、一旦発作が収まってしまうと全く普通の方と変わりなく生活できるんですね。それで自分の喘息は全く良くなったと思って無治療のまま過ごしていますと、次に風邪ひいた時にまたひどいぜーぜーヒューヒュー咳で、そんなことで慌ててまた救急病院に飛び込むことがあるんですね。ですからこういった方たちのためには必ず予防していただかなきゃいけないという鉄則があります。で、予防のためによく使われるのが、副作用を最小限に抑えるという意味で、飲み薬よりも吸入器が好まれるんですね。その吸入器の中で一番有名なのが、いわゆるステロイド剤を吸入器の形に作ってある吸入ステロイドというものがよく使われます。ただどうしても症状が取れないで少し咳が残るとか、時々ゼーゼーが残るという方は、吸入ステロイドだけでは十分と症状が取れないことがあるので、それに気管支拡張剤を一緒に加えた、いわゆる拡張剤と吸入ステロイドとか一歩に入ったですね、吸入器を定期的に朝晩と使っていただくのが最も代表的な治療になります。でまた喘息は変動性がある疾患なんですね。調子いい時は非常に調子いいんですけども、調子が悪くなると急に坂を転げ落ちるように悪くなることがあるので、いつもですね、私は自分の患者さんには必ずピークローメーターっていうメーターを持ってていただいて、ご自分がちょっと調子悪いなと思った時には必ずこのピークローメーターをちゃんと吹いて、自分がそこでどのぐらいの数値が出るかと見ていただいて、もしもその数値がいつもの数値よりも少しでも低ければ、早めに、自分は大したことないなと思っても早めにお薬を増やしていただいて、早くそのちょっとした症状を改善しておくことで、あまりひどくならないようにですね、普段から管理していただく、そういう方法をとっております。
それでは患者さんの自己管理についてお考えをお聞かせください。
患者さんは調子いい時と悪い時がありますので、そのピークローメーターをできればですね、毎日朝と夜と1日2回吹いていただきたいなという気持ちはあります。で、患者さんによってはですね、もう良くなったからこんな煩わしいことやりたくないって お思いになる方も確かにいらっしゃるんですけれども、1回でも2回でもですね、ひどい発作で慌てて救急病院にいらした方とか、1回でも喘息で入院された方は将来的にやはり同じようなひどい症状が出る可能性もありますので、できればもう習慣としてですね、朝晩とピクロメーターを吹いていただきたいと思うんですね。吹いて記録していただくと分かると思うんですけれども、ちょっと風邪ひいた時とか、ちょっと季節の変わり目で温度が下がった時とか、例えば大掃除した時とか引っ越しした時とか、そういった時にですね、測ってみると、確かにちょっとなんか変だなと思った時にピクロメーターが下がっていることがあるんですね。でこれは個人差あるんですけど、ちょっと悪い時にすぐ気がつく方と、よっぽど悪くならないと自覚症状が出ない方がいるんですけども、特にその自覚症状が出ない方はピクロメーターを吹いたことを目安に、ちょっとご自分の普段の薬を増やして使っていただいて、普段調子いい時のレベルまで上げていただくと、そのことによってひどい発作を回避することができるんですね。でこれは最初ちょっとご自分で管理するわけですから、それが本当にちゃんとできているかどうかっていうのは本当に主治医と二人三脚いたしまして、で自分の記録を取った喘息日記って呼んでるんですけども、そのピクロメーターを記入するノートを持ってていただいて、それを記録しながら自分がこう治療しましたとか治療しましたということをですね、診察ごとに診察室に持ってって、主治医の先生とそのどうやって薬使ってどうなったかっていうのをこう報告しながらですね、またアドバイスを受けていく、こういう方策でですね、ご自分が適切な治療をしているかどうかというのを確認してもらうわけですね。で私はこの治療法をずっと推奨してやっておりますと、もう何年も何年も全く症状が出ないまま非常に調子よく過ごせる方がおります。やはり喘息はですね、症状が出てしまうと、そこでそれがまた悪化要因になりますので、症状を出させないこと、それをまた継続することが最終的には本当に治ったかなっていうぐらい良くなる方がおられるんですね。だいたい目安としては2年間ぐらいですかね。2年間丸々発作が出なかった方は、その後5年10年経っても本当に全く症状が出ないまんまとっても元気に過ごせることあるんです。ですから、まあ最初の1年2年は少し苦労があるかもしれませんけれども、発作ゼロを達成していただきたいといつも思っています。2年というのは長く感じるかもしれませんけど、喘息はやっぱり春夏秋冬があるんですね。春夏秋冬で皆さん症状の出方が違いますから、春夏秋冬の自分の一番苦手な時期に全く症状が出ないという状況が、まあ、2年ぐらい続けばかなり発作自体は出にくくなりますので、その後気をつけて十分自己管理して、ちょっと悪い時に油断せずにお薬増やしたりとかですね、それを繰り返しなさっていくと、5年10年本当にもう症状全くなしに、もう治ったんでしょうかと思うぐらい元気に過ごせることが結構多いんです。
喘息の発作を出させないための自己管理法を教えていただきました。さらに先生が執筆にご参加になった最新刊について教えていただけますか。
最近ですね、ちょっと強調なんですけれども、喘息マネジメント入門という本を書かせてもらいました。それに関しては非常に基礎的なことなんですけれども、予防管理とかですね、治療とかが非常に分かりやすく解説してあります。これは主に看護師向けにあるんですけども、それプラス患者さん方もご一緒に読んでいただいてちょうどいいかなというね、ちょっと大変可愛らしい想定で出てますので、気楽に読んでいただくのにとってもいいんじゃないかなと思うんですね。で医療関係者の方もこの本を開きながら患者さんとご一緒に話し合ったりする本としても利用していただけると思うんですね。もう一つはアレルギーの話っていう本なんですけども、これはアレルギー対策基本法案という法律が出まして、それに伴ってですね、アレルギー患者さんの状況をですね、例えば患者さん本人だけでなくて、患者さんを雇っていらっしゃる事業主の方とか、そういう方を教育上携わっておられる教育関係者とかですね、あと保健所の窓口とか、何か相談を受けた時にそれに対してお答えしなきゃいけないような、そういう行政の職員の方とか、そういうもし自分は喘息ではないんだけども喘息の方と接したらどうしたらいいかということを学んでいただくための教科書になっているんですね。いや、喘息の方の場合はどうしても自分の病気を隠してしまう、人に迷惑かけてはいけないから、それで心配をかけたらいけないということで、こう自分の病気を隠していらっしゃる方が多いんですけども、むしろそうではなくて職場で困った時に 私は今ちょっと調子悪いから早く病院に行きたいですという時に、ちゃんとやはり病院に行かせていただけるような社会システムを作って、そういうものを構築した方が患者さんも安心なさいますし、そういう方を雇っていらっしゃる雇い主の方もより丁寧な対応ができるかもしれないということで、ちょっとそういう構想で、もうむしろ雇っている方とか、むしろその学生さんにそういう喘息患者さんいらっしゃる教師の方とか、そういう方たちにですね、病気の本質を知っていただくために書かれた本なんですね。これも分かりやすく書いておりますので、もしもご自身の生徒さんとか従業員の方が喘息があったりした時に、そういう方たちに適正な対応ができるようにということで、必読の一冊ではないかなというふうに考えております。
ありがとうございます。前者の方がですね、ナース患者のための喘息マネジメント入門というタイトルになっていて、後者の方が、メディカルスタッフから教職員を対象にしましたアレルギーの話というタイトルでよろしいでしょうか。
ぜひ喘息患者さんは皆さん本当に社会的に苦労されている方が多いので、やはり社会の中で、困った時にすぐ相談できる元気な方たちが身の回りにいてくださると大変心強いと思うんですね。よく職場で具合悪くなっても、あなたちょっとたるんでんじゃないのみたいな目で見られると遠慮してしまいまして、本当にひどい発作の時でもそーっと裏口から抜け出して病院に行って点滴して、また何食わぬ顔して仕事続けてらしたという方の話をもう何件も聞いております。で、過労死亡障害が出ましてから過労死に対しても大変保護的な動きがありますけれども、だいたい過労死で亡くなる方が年間200人ぐらいなんですけども、喘息患者さんもちょうど働き盛りで亡くなる方がちょうど同じぐらい、2013年の統計で176人でしたかしら。ですから過労死防止法案でだいぶ過労死は守られるようになったんですけども、同じぐらいの方たちが喘息発作で働き盛りの状況の中で亡くなられているということを考えますと、ちょっとこう仕事をしている方たちが喘息発作を起こした時に、どういった対応を会社がしてくれるか、雇い主がしてくれるかによって、もっともっと助かる命があるのではないかなっていつも考えておりまして、このあたりが私も、もしもそういった社会の方々が喘息患者さんが調子悪い時にそれを見抜いてですね、早く病院に行かせてもらうことによって助かる命があるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、なかなかこういう知識が会社の雇い主の方にまでちょっと普及してない現状があるような気がしておりまして、こういう本をきっかけにですね、皆さんがもっとそういう意識の中で困った方を早く対応していただければというふうに考えています。
今日はありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
今日は喘息の発作と自己管理について、半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレック理事長の灰田道子さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。